日は田村先生にお願いしております。神様は必ず助けてくださるという題で今日は説教していただきますけれども、聖書箇所第二列王記18章13節、19章の35節から36節まで、この2箇所をお読みいたします。新約訳の聖書を使っておりますので、第3版ですと旧約聖書の667ページ。第二列王記18章13節、ヒゼキヤ王の第14年にアッシリアの王スナキリブがユダのすべての城壁にある町々を攻めてこれを取った。次に19章の35節36節、その夜王の使いが出て行ってアッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王セナケリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。お願いします。
皆さんこんにちは。浜名と申します。前回この教会でメッセージさせていただいたのは3月だったと思います。昨日ここの教会の礼拝時間をもう一度確認しようと思ってホームページ見ましたら、過去のメッセージが全部載ってるんですね。びっくりしました。なんか自分のメッセージもあってちょっとびっくりしましたけど、3月で半年ぶりになります。で、私はチョンブリーで宣教師をしています。子どもたちの働きは今はほとんどですけれども、開拓をしたいという願いを持って6年ぐらい前からチョンブリーで働いています。で、またこの教会でもいつも私たちのためにお祈りいただいて本当に感謝しています。これ今日の朝やってた集会の様子ですけれども、日曜学校みたいなのをしてるんですけど、コミュニティのセンターを借りて英語を教えながら日曜学校をする。で、私たちがやらせてくれって言ったんじゃなくて、地元の人がぜひ英語を教えてくださいっていうのが来たので、英語を教えに行くのはいいですけど聖書の話もしてもいいですかって言ったら、いいよっていうのでコミュニティのセンターを使わせてもらって、でコミュニティの方がもう子どもも集めてくださって、今日は30人の子どもが来ました。これは今英語で、今日は手とか足が痛い、そんな感じですね。子どもたち、あとはこれは工作をねちょっとして、あと聖書の話をして、今日はなんか猫の工作ですね。こんな猫なんですけど、これ投げてもちゃんと立つっていう、そんなちょっと今日実物を持っていたかったので、投げても立つっていう猫を今日はやっての子供たちに遊んで、でもう国語終わって私すっきり出たんですけど、この後コミュニティの人が食事とかを用意してくださって、子供たちの12時頃には終わったんだと思います。こんな習慣をしています。で、ここ のコミュニティリーダーの方ずっと私たち乗っていますけども、この間初めて教会に来てくださいまして、私たち本当に喜んでいます。もっと多くの方が福に関心を持ってくださって、イエス様を信じてくださればなというふうに願っています。今日は、 今日は列王記のところからメッセージをさせていただきますけど、もう今日9月のちょっと前ですよね。今年も8ヶ月があっという間に終わってしまいましたけど、今年1年というか、まあ半年9ヶ月振り返って、なんかびっくりしたことがありましたか？なんかびっくりした予想外のことっていうの。で、私もね、いろいろ考えたんですけど、小さいやつだと、3月に日本に帰ったんですけど、大阪ですね、実家でね、東京前で飛行機を取ったんですね。でもうずっとね、羽田までだと信じたんですよ。で、ね、荷物預けたら成田行きのチケットをくれて、あれ、なんで成田行き？でも分かったのは、成田に行って羽田まで動いて、羽田から行かないといけなかったんですよ。もうね、そのびっくりしました。その当日に羽田に乗り換えだと思ったのに、成田だから羽田に行かないといけない。あとね、びっくりしたのは、両替をしたんですね。お金を持って ATM に入れるじゃないですか。で、普通 ATM にお金をガサッと入れたら、ガシャンと閉まってカタカタカタカタって数えて、いくらいくらいくら出ます、これでいいですか、はい、本当に出ますか、はい、でしょ。で、こうお金をね、両替してポンと入れたんですよ。カシャッと入れて、カーって、ね、カードと紙が入れてきたんですね。ハードウェアエラーって書いてるんです。お金が入ったままなんですね。ええ、これ入金されたのかなと思って、残高紹介しても入ってないんですよ。ええ、それで、もう土曜日のもう10時回ってたから誰もいないじゃないですか。えど、これはどうなるんだろう、誰も振りに行けないし、えで、まあ仕方がないから、銀行のなんか番号に電話して、でどうしたんですか、お金が入ってこない、入ったままなんですって、いくらですか、いくらいくらですって、じゃあ調べて 3日以内に対処します、それで終わりなんですね。で、そうなんね、入れたかどうかって水かけ論になるじゃないですか。入れたけど向こうが銀行がなかったよって言ったら、どうしようかなって。日本だと、まだ何かあるんで、タイトルでいろんな人がこういろんな業者が入ってる、ATM を調べる人がラッキーと思って抜いたら、それでわからないじゃないですか。で、すごくね、ドキドキしたんですけど、それはお金戻ってきました。で、あとね、僕最近のびっくりしたことは、先月7月にセミナーを受けたんですね。選挙のセミナー、それはイギリスであったんです。で、ウェブでちゃんと予約して、で、ホテルも取って、飛行機も全部取ってと思ったら、そのセミナーの学校から来てね、メールスケジュールが来たんですよ。すると日程がね、違うんですよ。申し込んだ日程と1週間早いんですよ。ってもう全部予約して、今から変更どう、って言ってウェブページとかね、問い合わせたら、結局向こうの間違いだったんですけど、なんかね、びっくりしましたね、そういうこと。で、私たちの人生って本当にね、びっくりすることね、たくさんあるんですよ。今私が言ったような問題は、大したことはないんですけど、時にはね、びっくりして、なんでこんなことが起こるんだっていうことが起こって、どうしようもないどうしようもない。でもクリスチャンの素晴らしいところは、そんなびっくりしたドキドキした時でも、神様が割れて私たちを助けてくださるというところだと思うんです。で、今日はもう神様はどんなにびっくりして危ないと思った時でも助けてくださるっていうことをお話したいと思います。で、先ほど、イギリスに行きまして行ったってことをしたんですが、そのセミナーの前に一箇所行きたいところがあったんですね。それがね、大英博物館、大英博物館はなぜ行きたかったかというと、聖書の関するこういろんな遺跡、考古物もたくさんあるんですね。こういう、エジプトのそんな像もありますけど、行って、こう感動、個人的にすごく感動したのがこれですね。これは何かっていうと、スタンプ、だそうですけど、クロス王が使っていたという。クロス王といえば歴代史の最後に出てきますけど、ペルシャのクロス王の第1年に、このクロス王がお触れを出した、このクロス王です。このクロス王が触ったかもしれない、これが目の前、この10センチガラスを立ててあるんですよね。だからね、こんな遠い2000何年前だけど、ここにある、すごくね、 近くなりましたね、聖書の世界が。イスラエルに行って、ね、近い感じるかと思いますけど、これでもねすごく私は感動しました。こうやって朝一セルフィーも撮ったんですけど嬉しくて。であともう一個これ面白かったのが壁画なんですね。これはもともとニネベにあるアッシリアの人のニネベの王宮にあったやつを持ってきた、アメリカ、イギリスが剥がして全部持ってきちゃったんですけど、これは何かというと、セナケリブ王っていうアッシリアの王様がラキシュっていう町を攻めた時の様子を描いています。でラキシュっていうのはおそらくユダのラキシュだろうと言われています。これがユダヤの方の地方の地図ですけど、ここがエルサレムで、ラキシュっていうのはこのあたりですね。こういうところになります。これは兵隊が槍矢を、ね、こう重ねている、当時最強の軍隊たくさん押し寄せています。そしてこれ順番になってて、こっち側に行くとこう壁があるんですね。こう壁をこう攻めているところ、ここにこうはしごみたいなのをこうかけたりとかですね、こう大きい棒みたいなのついたりって、なんとかこう兵を崩そうというシーンがあります。そしてこれはもう戦いが終わって、負けたラキシュの人が捕虜としてアッシリアの王様に連れてきているところのシーンですね。こういうふうな、こうこの帽子かぶっての兵隊さんで、こうなんか頭を束ねて押さえているのが捕虜の人で、ここに椅子に座っている方のがアッシリアの王様スナケリブだそうです。で今日はこの箇所を見ていきましょう。先ほど読んでいただいた箇所です。第二列王記の 18-13、ヒゼキヤ王の第14年にアッシリアの王セナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めてこれを取った。ユダのすべての城壁のある町々、その町の一つが先ほど壁画のあったラキシュっていう町ですね。でこの時どんな状況だったんでしょうか。ユダはイスラエルを取り巻く状況はどんなだったんでしょうか。アッシリア王国ですが、もともとはこの紫のこういう辺りから始まった国なんですけれども、どんどん拡張して、ヒゼキヤ王の時代ぐらいになると、この緑のところまで来てるんですね。でもうここがユダです、エルサレムですか、もうすぐそこまで来てるんですね。アッシリアとしてはこの辺を取ってエジプトまで攻め込みたいと思っています。この辺りを拡大しますね。でここがユダ、エルサレム、この辺ですけど、もうこの赤いところまでもう全部アッシリアが取っちゃったんです。だからユダの人は分かるんです。アッシリアが攻めてきて、次は私たちユダだ、ユダがもう攻められて奴隷のようにされてどっかに連れて行かれる、あるいは殺されてしまう、そういう状況に追い込まれてきたんですね。でこの時の王様が、ヒゼキヤ王でした。ヒゼキヤ王っていうのは歴代史なんかを見ると本当に信仰深い神様を従った王様でしたね。でももうこんな突然のことが、突然ではなかったんで、どんどん来たことでどうしたらいいんだろうか、どうしたらいいんだろうか考えたと思います。自分は王様です、逃げるわけにもいけない、戦って勝てる相手、勝てそうな相手でもない、どうしたら、皆さんどうしますか、もう敵が攻めてきて、ね、考えまして、彼が思いついたのがこれですね。14、15節続きの箇所です。でユダのヒゼキヤはラキシュ、捕らえちゃったラキシュですけど、そこにいたアッシリア王のところに人を会って言った。私は罪を犯しました、私のところから引き上げてください、お願いします、帰ってくださいって言ったんですね。あなたが私に課せられるものは何でも負いますから、そこでアッシリアの王は銀300タラントと金30タラントをユダの王ヒゼキヤに要求した。ヒゼキヤは主の宮と王宮の宝物蔵にある金を全部渡したって書いてあります。だからもうどうしようもないから、お金を渡すから帰ってきて、冒頭で、ね、帰ってきて、こう突きつかれたらもう全部持っていいから命だけは助けてくださいっていう、そういう感じで、彼はしたんです。でものすごく、ね、全部渡したって書いてますね。で16節を見ると、金に関しては王宮のなんか壁とかを剥がして渡したっていうわけが、本当に身ぐるみに剥がされた。ヒゼキヤはね、ちょっとホッとしたかもしれませんね。こう攻めてきて、だけどお金も払ったから、 ちょっと帰ってくれるかな、帰ってくれるかな、まあ、なんとか解決できたかな、よかったなと思ったかもしれないですけど、どうなったでしょうか、これでよかったんでしょうか、まあ、来週っていうふうに言いたいですけど、この続きはもうびっくりすることが起こるんですね。ここでヒゼキヤってびっくりすること、もう帰るものだと思っていたのが、17節、アッシリアの王はタルタン、ラブサリスおよびラブシャケン、これ士官の名前ですね、に大軍をつけてラキシュからエルサレムの王のところに送った。彼らはエルサレムに登ってきた。だからヒゼキヤは、ね、お金を渡して、まあ、とりあえず今回帰ってくださいと思ったら、お金を渡した瞬間にエルサレムに攻めて来られたんですね。なんか ATM みたいな、家からなんか家が外れたくなかったみたいな感じで、うん、とんでもないと思う、びっくりしたと思ったんです。彼はいろいろ考えて、まあ、最善だと思ってね、殺されるよりはお金を払おうと考えた。でもうまくいかなかった。まあ、ここで、まあ、今日私たちがこういう話から学べるポイントの一つ目ですけど、私たちはありがちなのは、問題に直面して何とかしようとするんだけども、でもどうしようもないことっていうのはある。それが私たちの人生の現実じゃないか。私たちの人生はいろんな問題があります。自分なりにベストを尽くします。でも解決できないことが往々にしてあります。小さなことたくさんありますね。本当に小さなことであれば、私が前のファイダー車運転してってのぶつけたの、後ろ自分でバックするときに、でちょっとね傷がついたんで、なんとかしようと思って、なんか自動車ショップに行って、このペンみたいな感じで塗って、これ消えるかなと思って帰ってね、目立っちゃったんですよ。だからこれはダメだから、色が合わないと思って、今度は日本に帰ったときに同じ色のやつを探して、どうやったら通販で探して期待をして、今度こそあんまり変わらなかったんですよね。結構ね、自分で料理やってもダメですね。でこの間は先月教会のお葬式があったんですね。ちょっとあるので、で車で行ったんですけど、まあ、いつも道は混んでたんで、もう一個の方には絶対行けると思って行ったら、もっと混んでて間に合わなかったとかね、そういうのもあります、まあ、こういうのは笑い話で済むんですけど、でも私たちの人生で突然降って割れたら事故に遭う、大きな病気にかかってしまう、介護のことが急に降りかかってくる、どうしようか、あるいは会社の中で良かれと思ったことが恨みを買ってしまったり、ちょっとした言い訳がかえって誤解を招いてしまったり、どうしようもないことっていうのは意外とあるんです。でヒゼキヤの直面した問題は本当に大きい問題でした。でも不思議なのは、聖書を読んでた時にこの箇所を読んでいて、ヒゼキヤっていうのは神様に従った人として書いてるんですけど、ここまで全然ね、神様に祈ったことも全然書いてないんですね。でこれもね、意外と真実だと思います。なんか私たちクリスチャンだとかね言ってても、なんか急な出来事はなんか、ね、自分で何かやってしまおうっていうする傾向があるんじゃないでしょうか。私もね、祈ることを忘れて、なんかちょっとなんかやろうかと思うことがあります。で、まあ、問題が深刻になって、ヒゼキヤはこの後どうしたんでしょうか。19章に通ります。ヒゼキヤ王はこれを聞いて、自分の衣を裂き、アラン布を身にまとって、主の宮に入った。彼は宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、年長の祭司たちにアラン布をまとわせ、アモツの子預言者イザヤのところに使わしたっていうか、アッシリアの軍隊が来て、お前たち降伏しろみたいなことを言われた時に、お前たちの神なんか、ユダヤの神なんかに頼ってもダメだって言った、そんな言葉を聞いて恐れた時に、ヒゼキヤはじゃあやっぱり神様の声を聞こうと思って、イザヤのところにやっと人を送ります。イザヤはそれに対して言葉を返します。こんな言葉です。イザヤは彼らに言った、あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう仰せられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるなって。日本語ではちょっとね、訳し方がこうなっちゃってるんですけど、 直訳するとイザヤは恐れるなって言葉から始めてるんです。恐れるな言葉を、あの彼らの言葉を、英語でも対語でも恐れるなから入っています。神様の素晴らしいところは、神様は私たちがね、一番聞きたい言葉、一番必要なことを語ってくださるってことです。ヒゼキヤは恐れていました。もう殺されるかもしれない、自分たちは奴隷に取られるかもしれない、どうしたらいいんだろうか、恐れの中にいました。そのヒゼキヤに神様はまず、恐れるな恐れるな、私があなたを守ろうって約束をしてくださっています。2つ目のポイントは、神様はそんな私たちの状況を覚えて恐れるなと言ってくださる方です。神様は私たちのことを知ってくださって、恐れてはいけない、恐れる必要なんかないんだ、私が共にいるんだと励ましてくださる方です。神様はこの世界を作り支配してくださる方です。もうダメだという時にも、その神様が私たち共にいて、恐れるなと声をかけてくださっています。この後ヒゼキヤはどうやったんでしょうか。ヒゼキヤは祈ります。神に祈ります。19章の19節、私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から、アッシリアの手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知りましょう。祈りをします。神様どうか助けてください、今こそ私を助けてくださいという祈りをするんです。するとすごいことが起こりました。先ほど読んでいただいた箇所、その夜主の使いが出て行って、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリア王スナケリブは立ち去って帰って海に進んだ。神様はヒゼキヤの祈りに応えて救ってくださいました。それが神様の力です。突然兵隊が死んだんです。何が起こったのかはっきりとは分かりません。でも今日のこの記事は、これ歴史的な事実ですね。今から2500年前、ある王様が問題を解決できなかった、でもそこに神様がおっしゃるなと言ってくださった、そして祈った時に救ってくださった。これは2500年前に起こったことですけども、今も私たちに起こることです。また起こっていることです。私たちはこのことを読むときに神様の偉大さを知ることができるんですね。あの大博物館に、だから3つ目ですが、私たちを助け求めているとき、神様は私たちを助けてくださる。これが歴史が教える真実で、大博物館にもう一つの面白い展示があります。あの一番左足のこの石柱で、あのテーラープリズムっていう、テーラーという人が見つけ出したという水晶瓶のこの石の台、石の像なんですね。でこれは何かというと、ここにあのこの背中に部王が自分のした業績を書かしてるんです。こんなこと、私はこれをした、これをした、これをした。でこれの拡大なんですけど、その一部のところにこのヒゼキヤ王のところがことが書いてあるんですよ。でどんなことが書いてあるかというと、まあ、聖書とほとんど似ています。私はあのラキシュとかいろんな町を取った。ヒゼキヤの方は多くの金銀を私に貢いだ。その後私はエルサレムに攻め上って、エルサレムを取り囲んで包囲した。でその時そこまで書いてある。でもこの石柱にはそこで終わってるんです。記事がエルサレムを囲んだところで終わって、エルサレムを滅ぼしたとか占領したとかまでは書いてない。それはできなかった。なぜできなかったかというと、聖書によると神様が奇跡を起こしたから。だからこの石柱っていうのは、スナケリブ王が自分の偉大さをねこう称えて作ったんだけども、実はこの石柱で分かることは、神様の力の方がはるかに大きいということです。そんな当時の大 軍勢がもう取り囲んであとちょっとで滅ぼせそうなのに滅ぼせなかった。神様が介入したから滅ぼせなかった。この石柱は確かに神様がヒゼキヤを助けたという証拠の一つです。神様ヒゼキヤを助けされました。このパターンは今もあります。神様は私たちを愛してイエス様を送ってくださり、私たちの罪を許してくださり、罪から救ってくださいました。私たちはぐるぐるぐるぐるこういう大きい問題に直面して、ね、解決できない、そこにとどまっている必要はないんです。神様は私たちのことを知ってくださる、恐れるなと言ってくださるということを私たちは知っています。そして祈る時に救いが来ることを知っています。まあ、私たちにここにおられる方、いろんな方がいます。ひょっとしたら何かこう、ね、今問題を抱えている方がおられるかもしれませんし、解決できない中をぐるぐるしているかもしれません。でも聖書が語っているのは、今も私たちに神様を恐れるなとおっしゃっていること、それからもう一つは、私たちが祈り求めるとき神様を助けてくださる、これが聖書の約束です。ぜひこのことをですね、信じてこの歴史を支配される神様に歩んで、信頼して歩んでいきましょう。ちょっと最後のサマリーが入っています、では一言お願いいたします。父なる神様、あなたの全能の力を感謝します。あなたはこの世界を作り、そして支配をし、その時々に王を立て、時々に王を滅ぼし、人々を作り、人々に祝福し、人々をあなたこそ主であることを知るようにされたこと、ありがとうございます。そしてその偉大なあなたが私たちのことを愛してくださっていること、ありがとうございます。そして恐れるなと今日も語ってくださること、ありがとうございます。どうか今私たちの抱えている問題、あなたのもとに持っていきますから、主よ、どうかそれを解決させてください。私たちの力ではそれを解決できることができません。主よ、あなたのその全能の力でこの問題を解決してください。主よ、あなたが共にいてくださることを感謝いたします。あなたの十字架の愛を感謝いたします。感謝して愛する主イエスキリスト様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは冒頭の賛美を下げたいと思います。ちょっとあの、画面が出るまでお待ちください。時間かかるので皆さん立ち上がっていただいて、私が少しずつ先を歌っていきますので、続いて歌ってください。聖歌651番の私主が私の手をという、皆さんご存知だと思いますけれども、この曲を歌っていきたいと思います。主が私の手を、
主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、主が私の手を、
ください。これから献金の時にしたいと思います。